聖書をお読みいたします。出エジプト記17章1節から7節です。新改訳聖書をお持ちの方は聖書の前の方、第3版は123ページ、第2版は112ページをお開きください。それでは拝読いたします。出エジプト記17章1節から7節。イスラエル人の全会衆は主の命によりシンのアラノから旅立ち、旅を重ねてレフィリムで宿営した。そこには民の飲む水がなかった。それで民はモーセと争い、私たちに飲む水をくださいと言った。モーセは彼らに、あなた方はなぜ私と争うのですか、なぜ主を試みるのですかと言った。民はそのところで水に乾いた。それで民はモーセにつぶやいて言った。一体なぜ私たちをエジプトから連れ上ったのですか、私や子供たちや家畜を渇きで死なせるためですか。そこでモーセは主に叫んで言った。私はこの民をどうすればよいのでしょう、もう少しで私を一で打ち殺そうとしています。主はモーセに仰せられた。民の前を通り、イスラエルの長老たちを幾人か連れ、あなたがナイルを打ったあの杖を手に取って出て行け。さあ私はあそこのホレブの岩の上であなたの前に立とう。あなたがその岩を打つと岩から水が出る。民はそれを飲もう。そこでモーセはイスラエルの長老たちの目の前でその通りにした。それで彼はそのところをマサ、またはメリバと名付けた。それはイスラエル人が争ったからであり、また彼らが、主は私たちの中におられるのかおられないのかと言って主を試みたからである。ここで主は私たちの中にと題しまして、近藤義和牧師による説教がございます。お願いいたします。
岩手の冬というのは犬にとっては非常にですね、苦しみの時ではないかと思わされています。どのような意味でかと言いますと、我が家でも犬を飼っていますけれども、気づくとあげてあるはずの水が凍ってるんです。外に出している時に水が凍っています。そして夜には家の中に入れるんですけれども、玄関に入れるんですけれども、朝起きますと玄関に入れてある水も凍ってるんです。凍った水で水を飲むことができなくてどうしてるかと思って時々見ますと、一生懸命ですね、こう雪を食べてそれで渇きを癒しているようです。まあ犬もですね、そしてもちろん私たち人間も水を必要としています。私たち人間や犬だけでなく植物も水を必要としています。家の中で育てている植物がありますけれども、少しでもですね、水をあげるのを忘れてしまいますと、あっという間にこうカラカラにこう乾いて枯れかけてしまう。そこで慌てて水をあげる、そんなことも繰り返していますけれども、スポーツの世界でも、特にですね、こうマラソンの世界で、テレビでマラソンを皆さんも見られることがあるでしょうか。私がですね、こうマラソンを見ますときに、もちろんその走っている選手同士のランナー同士の駆け引きというものも非常にこう興味深く見るんですけれども、でも毎回テレビでマラソンを見るたびに注目する場面があるんです。それがどんな場面かと言いますと、それは給水所で水を取る、走りながらですね、すごい勢いで走りながら自分の用意した特別な水をですね、こう取って、そしてそれをレースを走りながら飲んでいる、その場面をですね、非常にこう興味深く見るんです。給水所では自分好みの水を用意してるんですね、彼らは、ランナーは。 その水の中に特別に蜂蜜を入れたり、特別なスポーツドリンクを作ったり、いろいろなものを入れたりして、走っている時にすぐに給水できるように、渇きを癒せるように用意されているものけれども、たくさんのランナー分の数のボトルが並んでいますので、取れないとですね、それはもう本当にレース全体に関わってくることになりますから、彼らは特別に自分のボトルが目立つように、自分だけが分かるように、これが自分のだと間違えないように特別なカラーリングをしたりですね、そういうことをしているわけです。でも見ていますと、すごい勢いで走ってきますので、自分のものを取ろうとするときに他の人のボトルをこう倒してしまうなんてですね、そんな場面も見受けられます。まあ、意地悪な見方をすると、他の人のを倒しておけば他の人が取れなくなって有利になる、そんなこともあるのかもしれないですけれども、ね、まあ自分のが取れなかった場合は、自分のスペシャルドリンクではなくて公に用意されているものを取ることになります。マラソンにおいては、この給水をうまくすることができるかということが、大きくレースの結果を分けることになります。まあ、絶えず走りながら汗をかき続けているわけですから、もしここで給水ができなければ、あっという間に脱水症状に陥ってしまう。今日の朝の礼拝に来ました。のぞみちゃんにですね、彼女は水泳の選手でしたので、私はですね、水泳の選手はいつでも泳ぎながら口を開ければ水が飲めるので、給水する必要がないんじゃないかと思って聞いたところ、ちゃんとレースとレースの合間に給水するそうです。そうなんだと思いましたけれども、まあマラソンやですね、こう水泳でなくとも運動でなくとも、人間は一日にどれぐらいの水を飲むのか、必要としているのか、夏と冬でこう若干の違いはあるみたいですけれども、大体ですね、人間は2リットルぐらいは一日のうちに水を取らなくてはいけないそうですね。まあその分絶えず外にも出ていきますので、2リットルと考えるとかなりの量だなと思うわけです。でも私たちはあまり意識しないでですね、食事のたびに味噌汁を飲んだり牛乳を飲んだり、あるいはですね、ちょっとした合間にお茶を飲んだりコーヒーを飲んだり水を飲んだりして、水分を絶えず絶えずこう補給しています。いつの間にか水分を取っているという方が多いのではないかと思うんです。あんまり生活の中でですね、うわー喉が渇いた、これはもう早く水分を取らなくては、私たちの生活の中であまりそこまでですね、意識することがないようにも思うんです。それでいいんだと思うんですね。先ほども言ったように、脱水症状というのは自覚症状が出た時には危険だ、危険な水準に達している、そのようにも言われます。まあ、ちょっと前置きが長くなりましたけれども、今日先ほど読んでいただきました聖書の箇所、出エジプト記の17章の1節から7節まで、この箇所にはエジプトを脱出して荒野を旅するイスラエル人が描かれています。まあ、今からだいたい3,200〜3,300年前のことでしょうか。エジプトから、エジプトの奴隷状態から神様の不思議な技によって救われて、そして荒野を旅しているイスラエル人たち、今日の箇所でもまたイスラエル人は深刻な水不足に直面しています。先週はマナの箇所、そして先々週は15章の一番最後、この箇所でも水がない、似たような場面が描かれていました。今日は特に、今日のこの17章では特にこの箇所から渇きを覚えるということに焦点を当ててお話をしていきたいと考えています。渇きを覚えるということ、大きくは2つの点で、大きくは2つの点で今日もお話をしたいと思っています。第1点目は、主を試みるということ、主を試みるということ。第2点目は、渇きを癒されてということ、渇きを癒されてということ。さあ、第1点目ですけれども、主を試みるということ、状況を確認したいと思います。この17章の状況を確認したいと思います。イスラエル人がこの場面滞在しているのはレフィディム という場所です。17章の一節にはイスラエル人の全会衆は主の命によりシンの荒野から旅立ち旅を重ねてレフィディムで宿営した、主の命によりということが強調されています。神様の命令によってシンの荒野から旅立って旅を重ねてレフィディムで宿営した。彼らの間には重大な問題が起こっていました。それが一番最後です。そこには民の飲む水がなかった。そこにも水がなかったんです。毎週ですね、このようなことが繰り返されているようにも思いますけれども、荒野の旅をするにあたって食物あるいは水というのは生命線、ライフラインです。数十万人とも言われるイスラエル人たち、彼らがこの時どうしたかと言いますと、2節と3節をご一緒にお読みしましょう。よろしいでしょうか。17章の2節と3節、はい、それで民はモーセと争い、私たちに飲む水をくださいと言った。モーセは彼らに、あなた方はなぜ私と争うのですか、なぜ主を試みるのですかと言った。民はそのところで水に乾いた。それで民はモーセにつぶやいて言った。一体なぜ私たちをエジプトから連れ上ったのですか、私や子供たちや家畜を渇きで死なせるためですか。ここにもですね、これまで繰り返されてきたような光景があります。彼らのうちにはもう満ちている不満があったんです。不満が溢れていたんです。そしてその不満をモーセに向かってぶつける民の姿がありました。でも今日の箇所にはですね、今までのマナの場面や、あるいはあのマラの場面、その場面ではですね使われていなかった、新たに今日の箇所で用いられている、そんな言葉があります。皆さんお気づきでしょうか。今日の箇所に特別に使われている言葉、それは争いという言葉です。2節でその最初の部分で今お読みしましたけれども、それで民はモーセと争い、そしてモーセも彼らに向かって、民に向かって、あなた方はなぜ私と争うのですか、そのように言っています。ただ不平や不満を述べるというだけではなくて、争うという言葉が使われています。争いなどというとですね、穏やかではないです。民がモーセに向かってかけた言葉、そしてモーセが民に向かって答えた言葉、それぞれの言葉が私たちが使っていますこの日本語の聖書では非常に丁寧に訳されています。私たちに飲む水をください、あなた方はなぜ私と争うのですか。何かですね、このやり取りだけを読んでいますと、とっても丁寧な2人がこうお辞儀をしながらですね、私たちに飲む水をください、なんで私と争うのですかこんなですね、モーセと民のやり取りが思い浮かべられるんですけれども、でもですね、どうやら状況はそんな丁寧な言葉でやり取りをするようなのんびりした状況ではなさそうです。それがわかるのが続く4節です。この民のつぶやきを受けて、不平不満を受けて、モーセはいつものように主に叫びます、祈ります。その内容が書かれているのが4節ですけれども、この4節もご一緒にお読みしましょう。出エジプト記の17章の4節、はい、そこでモーセは主に叫んでいった。私はこの民をどうすればよいのでしょう、もう少しで私を石で打ち殺そうとしています。殺気だった民が自分の不満と苛立ち、喉の渇きゆえの不快感をモーセにぶつけている。思い思いに石を手にして、今にもモーセを苛立ちながら怒りとともに打ち殺そうとしている。それがこの場面の状況なんです。 そんなですね、丁寧にお辞儀をしながらなんていう場面ではなくて、今にもですね、もう民は手にした石をモーセに向かって投げつけようとしている。恐ろしい場面ですね。全回収がと言われていますけれども、モーセの前に立つ、主にはですね、一番前に立っているのは屈強な男たちがだと思いますけれども、その取り囲んだ、モーセを取り囲んだ男たちが石を投げつけてモーセを殺そうとしている、怒りのままに。それがこの場面なんです。もう一度モーセが民に向かって叫んだ言葉に注目してみたいと思うんです。あなた方はなぜ私と争うのか、なぜ主を試みるのか。この2番目の言葉、なぜ主を試みるのか。あなた方がしていることは主を、神を試みていることだ。2週間前のあのマラからエリムに至るその旅の最中においては、神様が民を試みた、主が民を試みた、試練の中でその信仰を試した、そんなことが書かれていました。今日の箇所では逆なんです。民が主を試みた、そのように言われているんです。この試す、試みるということは、聖書の中でですね、民が主を試みる、試すということ、2つの場合に使われていることに気づかされます。去年でしたでしょうか、マラキ書をずっとこの礼拝の中で開き続けましたけれども、マラキ書の中では神様の言葉として私を試してみよう、そんな言葉が登場していました。皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。私を試してみよう、それはどんな状況で、状況においてかと言いますと、まあ、10分の1、自分の得る収入のうち10分の1を神様に捧げるということがイスラエル人の中でのその決まりとされていたけれども、このマラキの時代、イスラエル人たちは10分の1を捧げることをしていなかった。まあ、その状況に対して、あなた方は私のものを盗んでいる、この民全体が盗んでいる、そのように神様は預言者マラキを通して民に語りかけます。そしてその次です、マラキ書の3章の10節にはこのように書かれていました。10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ、こうして私を試してみよう、万軍の主は仰せられる、私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよう。もちろん私たちが神様に捧げるという時に、礼拝の中で行う献金もそうです、あるいは私たちが行う10分の1献金もそうですけれども、それは受けた恵み、受けている恵みを覚えてそれを捧げるものでもあります。でも同時にその主に向かって捧げるという時に、それはまだ見てはいない祝福、まだ受け取ってはいない祝福を捧げることを通して、神様がさらに与えてくださる、私たちが捧げれば捧げるほど神様が祝福を持って応えてくださる、このことを知るための一つのきっかけになっていく、まさに私たちの信仰が試されることでもあり、同時にそれは私たちを祝福しようと望んでおられる主を試すことでもある、そのようにマラキ書では言われているんです。先は見えないけれども、信仰を持って見えないけれども、まだ見ぬ祝福を得るために一歩を踏み出すこと、その時に大きな神様からの祝福を受けるということを、私たちは信仰の歩みの中で経験していくんです。ではこの場面はどうでしょうか。出エジプト記の17章の場面はどうかと言いますと、イスラエル人が主を試しているというのは、これは信仰によることではないんです。むしろ信仰とはまるで正反対の不信仰によること。7節の最後にはこのように書かれています。7節、17章の7節、それで彼はそのところをマサまたはメリバと名付けた。それはイスラエル人が争ったからであり、また彼らが 主は私たちの中におられるのかおられないのかと言って主を試みたからである。信頼することができずに神は本当にいるのか、神は本当に私たちに良くしてくださるのか、そのようにつぶやいたというんです。でも皆さん考えてみてください。先週のマナのことを思い出してください。神様が与えてくださる天からのパン、あのマナは初めてイスラエル人の前に降った朝ですね、与えられたその時からカナンの地に入ってその地の産物を食べるその時まで毎日毎日、正確に言うと7日目だけは降らなかったんですけれども、毎日毎日イスラエル人はその降り続けるマナを食べ続けていたはずなんです。この日もそうです。水は確かに見つからなかった、でもこの日の朝も彼らは与えられたマナを食べたはずなんです。受け続けている大きな恵み、すべてのものが、彼らの命そのものもすべてが神様からの恵みでありながら、目の前にある不満に心を曇らされて神様の愛を、神様からの恵みを疑ってしまう。これを聖書は不信仰によって主を試すという言葉で表現しているんです。私たちはですね、このイスラエル人の姿を見るときに本当に私たち自身の姿を見るような思いがしないでしょうか。たくさんの恵みを受けていながら、弱い存在である私たちは受けた恵みは簡単に忘れてしまうのに、その時はですね、感謝をする、でも簡単にその恵みは私たちの頭から消えていってしまうのに、不平不満をぶつけることにおいてはどこまでもしつこいですね。疑ってしまう、信頼することができない、そのような弱さを持つものではないかと思うんです。恵みを覚えることにおいて目ざとく豊かなものでありたいと思わされるんです。不平不満の雲を主に対する信頼の中で期待と希望に変えていただくものでありたいと思うんです。主に信頼する中で新たな恵みに気づかされ続けていくものでもありたいと思うんです。神様はこの場面、確かに民のつぶやきを、そしてモーセの叫びを聞いてくださり、聞かれ答えられました。今日の2番目の点は、渇きを癒されてということを続けてお話をしていきたいと思います。モーセの叫びを聞かれた主が取った方法というのは不思議なものでした。不思議でした。あのエリムへの旅、エリムというですね、あのヤシの木、そして泉が湧いているそのようなオアシスのような土地へと民を導いた、この時も導いたではなかったんです。5節と6節をご覧ください。5節と6節、では5節と6節もご一緒に読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。出エジプト記の17章の5節と6節、はい、主はモーセに仰せられた。民の前を通り、イスラエルの長老たちを幾人か連れ、あなたがナイルを打ったあの杖を手に取って出て行け。さあ、私はあそこのホレブの岩の上であなたの前に立とう。あなたがその岩を打つと岩から水が出る。民はそれを飲もう。そこでモーセはイスラエルの長老たちの目の前でその通りにした。神様がここで命じたのは本当に不思議な方法だったんです。杖で岩を打つように命じたというんです、モーセに。そしてモーセが言われた通りに杖を岩で打つと、そこから水が出たというんです。まあ、岩をですね、杖でガンとこう打った時に、そこからですね、岩がちょっとずれて、そしてそこからちょろちょろちょろちょろ湧き水が出てきたというようなものではなかったはずです。なんといってもですね、数十万人のイスラエル人、そして彼らが飼っている家畜、このすべての渇きを癒すような、そのような水です。モーセが岩を打った瞬間に、そこからは不思議なことに川のように水の流れが溢れ出てきた、そんな光景を私たちは想像することができます。先週は天から降ったパンであるマナ、 マナというですね、不思議な食べ物について新約聖書ではどのように書かれているのかということを新約聖書も開いて考えてみました。実は今日のこの箇所に関しても新約聖書でも説明をしている箇所があるんです。今日も新約聖書の光に当ててこの場面を考えてみたいと思います。2箇所ほどですね、新約聖書の方も開いてみたいと思います。まず1箇所目は第1コリント、コリント人への手紙第1の10章、コリント人への手紙第1の10章です。第1コリント、コリント人への手紙第1の10章、第2版ですと302ページ、第3版の新改訳聖書ですと330ページになります。ではこの1節から4節までちょっと長いですけれども、ご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。第1コリントの10章の1節から4節まで、そこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの父祖たちは皆雲の下におり、皆海を通っていきました。そして皆雲と海とでモーセにつくバプテスマを受け、皆同じ御霊の食べ物を食べ、皆同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです。はい、出エジプトのエジプト脱出、あの航海を渡る場面、それがですね、面白いことにモーセにつくバプテスマを受けた。私たちの教会でも信仰告白した人は水の中に入ってバプテスマ、洗礼というものを受けますけれども、イスラエル人たちがあの航海を渡ったのがバプテスマを受けた、そんな風にですね表現されています。そして問題はこの4節です。注目すべきは、皆同じ御霊の飲み物を飲んだというのは彼らについてきた御霊の岩から飲んだから、その岩とはキリストですと言われているんです。その岩とはキリストです。まあ、このコリント人への手紙を書いたのはパウロという人物ですけれども、このパウロはあのこの出エジプト記の17章の場面と、そしてこのコリント人への手紙でこの手紙を書いていくときにイエス・キリストとを重ねるんです。新約聖書はパウロは岩から民の渇きを癒す水があふれ出たように、キリストから人の渇きを癒す水が溢れ出る、そのように言うんです。まあ、岩とはキリストです。この岩であるキリストから水が溢れ出る、そのようなパウロの説明を思いに留めつつ、次にキリスト自身が水ということに関して語っている言葉、箇所があります。その箇所も開いてみたいと思います。ちょっと戻りまして、ヨハネの福音書の7章です。7章の37節から39節まで、7章の37節から39節まで、これはイエス様の弟子であったヨハネがイエス様のその言葉を記録している箇所ですけれども、ヨハネの福音書の7章37節から39節まで、この箇所もではご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。 それではヨハネの福音書7章37から39節、はい、さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので御霊はまだ注がれていなかったからである。はい。かつて荒野にいたイスラエルの民が岩からあふれ出た水を飲んで渇きを癒されたように、イエス・キリストは誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい、そのように語られているんです。一番最初に渇きを自覚している、もう自分がですね、うわ脱水症状だって自覚できるときに危ない、そのような話をしましたけれども、この体のことではなくて私たちの心であったり、あるいは魂ということに目を向けていくときに、私たち人間は誰しも生まれながらにして心の中に、あるいは魂に渇きを覚えている、そのような存在ではないかと思うんです。理由のわからない虚しさを覚えることがある。いや実は自分自身の内側を見ていくときに理由のわからない虚しさをずっと覚え続けている。どんなに人に囲まれていて楽しく過ごしているように思えても孤独を感じることがある。消えることのない孤独を感じる。さまざまな理不尽とも思える出来事を前にして苦しみを覚える。そして不安を覚える。自分自身と向き合っていくときに自分の愚かさや罪深さというものを覚えて悲しみを覚える。有名な哲学者、フランス人の哲学者でパスカルという人がこんなことを言っています。まあ、皆さんもですね、有名な言葉ですから聞いたことがあるのではないかと、聞いたことがある方もいらっしゃると思いますけれども、こんな言葉です。人の心は神によってしか満たされない空洞が空いていて、神以外の何者をもってしても満たすことができない。神によって空洞が満たされると人は生きる。人の心にはぽっかりと穴が開いている。生まれながらにしての人にはぽっかりと穴が開いていて、その空洞は神にしか満たすことができない。逆に神によってこの空洞が満たされるとき、初めて人は本当の意味で生きるものとされる。そんなことをですね、パスカルは言っているんです。まあ、パスカルという哲学者が人間という存在と向き合い続けていく中で、このような言葉で人間のその虚しさ、あるいは渇きというものを表している。そんな言葉ではないかと思うんです。ぽっかり開いた穴を満たすことができるのは神だけ。なぜならば神が人間を作ったのだから。神によって作られた存在でありながら人が神に背を向けている、神など知らない、知らずに背を向けて歩んでいるときに、生きているときに、どんなに満足を得ようとしても幸せを得ようとしても、この神に背を向けている限り本当の意味で満足を覚えることはできない、幸せを得ることもできない。これは聖書が教えていることでもあります。このヨハネの福音書の7章のイエス・キリストの言葉と重ねるならば、こうなるでしょうか。人の心には神によってしか潤されない、潤されることのない渇きがあって、神以外の何者をもってしても癒すことができない、潤すことができない。神によって渇きが癒されると 人は生きる。この渇きは罪と言い表すこともできると思います。生まれながらの罪人として神を知らない、そのような歩みをし続ける人間、生まれながらの罪人として生まれてくる人間は、自分では埋めることのできない空洞をその心に持ち、自分では潤すことのできない渇きをその魂に持っている存在なんだというわけです。いろいろなことでですね、この渇きを癒そうとする存在かもしれません。人間はいろいろな財産を手に入れようとする、ものを持つことによって自分を納得させようとする、何か成功を手にすることによって、地位を手にすることによって、自分はそれで満足ができると考えるかもしれない。人に囲まれて生きていくときに幸せになることができる、そのように考えるかもしれませんけれども、どれだけものを手に入れようとも、人との関係に生かされようとも、この渇きは、心に空いた空洞は、虚しさは、癒されることがない、消えることがない。ではどのようにしてその渇きは、空洞は満たされていくのか。神の前にこの罪が許されて、神との間に和解がもたらされなくては、決してこの渇きは、空洞は埋められることがないんです。岩が杖によって打たれたとき、そこから水があふれ出ました。岩はキリストと言われています。キリストが打たれるとは一体どういうことか。キリストが打たれる、これもですね、非常に興味深いんです。旧約聖書、新約聖書の光に当てて考えるときに、岩であるキリストが打たれるということは、キリストが十字架上で私たちのありとあらゆる罪をすべて背負って死んだということに重なるんです。このキリストの十字架の死によって、私たちの、あなたのすべての罪は許されて、神との間に本来なかったはずの和解がもたらされる。神様に対する不信感ではなく、本当に心からこの神を信頼して、この神との関係に生きるものとされる。そのことを信じる者には、御霊が与えられる。三位一体の神様のその聖霊なる神が与えられる。そして、虚しさではなく、どのような苦難の中にあっても、尽きることのない喜びと希望を与えてくださる御霊に満たされて生きる、そのような人生へと導かれていくと。そのように聖書は私たちに教えるんです。これを福音と私たちは呼ぶんです。専門学校の授業において、その40回の40時間の授業を通して、私が学生たちに願っていたのは、もちろんこの聖書を通して神様のことを知ってほしい、でも同時に自分自身と向き合ってほしい。自分自身と向き合うときに、そのうちにあるはずの渇きを知ってほしいということだったんです。19歳20歳の彼らといろいろな場面で話をしたり、休み時間なんかもですね、こう楽しく話をしていましたけれども、その話の端々に、あるいは彼らが書いてくれるコメントの中に、人によってはかなりの渇きを覚えている、そのようなことにも気づかされていました。年齢は関係ない、若かろうとも、あるいは年配の方であろうとも、神様によってしか癒されることのない、潤されることのない渇きを、人は誰でも持っているものではないかと思うんです。その渇きを癒すことができるのはイエス・キリストです。もう一度37節のキリストの言葉に耳を傾けてみたいと思います。大声で言われたその言葉、誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私のもとに来て飲みなさい。米印がついています。37節の私のというところに米印がついていまして、下の欄外を見ますと、すなわちいつも私のもとに来て、いつも飲んでいなさい。一度限りではない、いつも私のもとに来て、いつも飲んでいなさい。 そのようにイエス様は語っているんです。いつもキリストのもとに行って、いつもキリストから飲んでいるということ、具体的にこれはどういうことか。このキリストの十字架によって罪が許されたものとして、許された罪人として、神様との信頼の中に、信頼関係の中に生かされていく、生かされていき続けなさい。一度限りのことじゃない。この空洞を埋めてくださった神様の恵みを覚え続けなさい。この渇きを満たしてくださったキリストの祝福の中に歩み続けなさい。そのような招きがここでされているんです。さらにはクリシャンという存在がですね、こう自分の渇きを知った、渇きを知って、そしてキリストによってこの渇きを癒されることを知った人だとするならば、でもですね、自分の渇きが癒された、めでたしめでたし、それでよかった、それで終わることではないんです。イエスキリストのもとで潤され続ける人は、自分が渇きを癒されたからめでたしめでたしではなくて、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる、そのようにも言われています。その人の内から生ける水の川が流れ出て、周りの人の渇きをも癒し潤すようになる、そのように言われているんです。福音はその人を変えるだけではありません。周りの人々へも祝福をもたらしていく神様の力です。あなたもそのような歩みへと招かれ、送り出されていくことができるんです。さあ、今日は出エジプト記の17章に書かれています、描かれていますレフィディムという場所での場面から、渇きを覚えてモーセと争い主を試みた、そんな民の姿から学んでまいりました。神様があなたのことを不信仰によって主を試すものではなく、信仰を持って与えられている恵みを深く覚えながら主に信頼してより頼んでいくものとしてくださるよう祈りたいと思います。そしてあなたの罪を許してくださるキリストによって、心の渇き、魂の渇きを癒されて、御霊に満たされて、周囲の方々にも祝福を分け与えていくものと変えられていく、そのことを神様に祈りたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。レフィディムのその地で神様につぶやき、モーセと争い、そして主を試したイスラエルの民の姿、私たちもこの荒野のような歩みにおいて、レフィディムでのような苦しみを経験するときに、試練を経験するときに、主に対する信頼を深めるのではなくて、その不満によって目が曇らされ、心が曇らされ、つぶやきを覚え、また神様を不信仰によって試してしまう、そのようなものであることを覚えますけれども、主よ、あなたはそのような民に対してもモーセを通して水を与え、その渇きを癒されました。私たちに対してもあなたはイエス・キリストをお与えくださり、このキリストを通して実現された十字架のその罪の許し、私たちのすべての罪が十字架によって、キリストの十字架によって処罰され、そのことによって私たちは許されている。神様に背を向けていた私たちが神様に向かい、そして神様が与えてくださる御霊に満たされて生きるものとされている、その幸いを心から感謝して覚えます。神様、私たち本当に不信仰な、信仰の弱いものですけれども、どうかあなたに対する信頼を御霊の取り扱いによって強められて、主によって生かされるその幸いを告白し続けるものとさせてください。私たちがなぜイエス・キリストを信じるものとされたのか、 当に不思議に思いますけれども、不思議に思うと同時に、渇きを覚えている方々、その方々の渇きが癒されることも、虚しさが埋められることも心から願いつつ、神様がもたらされようとしている祝福を取り継ぐ、そのような器と変えてくださいますようにお願いいたします。礼拝を捧げていますお一人お一人、神様がどうか顧み、恵みを気づかせてくださり、祝福で満たしてくださいますように、私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。